1995年に阪神大震災が起こりました。皆さんのところもかなり揺れたのではないかなと思いますけれども、震災直後から、当時ではまだ珍しかったと思いますけれども、被災者の方々の心のケアのために、あるキリスト教団体が電話による相談窓口を設けました。で、その団体の報告によると、もううちの主人と離婚したい、こういうですね、ご婦人方からの相談が相次いだということなんです。で、その理由は何かっていうと、この地震が起こったですね、午前5時46分隣で寝ていた主人が自分だけ逃げた私を置いて自分だけ逃げた、もう夫は信じられない、一緒にいたくないというものだったんですね。で、これは嘘のような本当の話ですけれども、皆さんのお宅は大丈夫だったでしょうか。人間はいざという時に本音が出るものです。そしてその本音というのは、大抵の場合自分でも気づかなかったような自分自身の弱さであったり醜さであったりします。そしてそれゆえに取り返しのつかないような大失敗を犯してしまうこともあるんですね。今日はキリストの一番弟子であったペテロのそんな経験を通して、神様の私たち一人一人に対する深い愛についてご一緒に考えていきたいと思います。聖書を開きたいと思いますけれども、その前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。主よ、どうぞ御霊によって御言葉を通して今私たちの心に語ってください。あなたがどんなに私たちのことを愛してくださっているのか、あなたの私たち一人一人に対する深い愛とご計画を知ることができるように、そしてそのあなたの愛の中を歩んでいくことができるように、主よ、私たちの献身の思いを今日さらに深くさせてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ルカによる福音書の22章をお開きください。イエス・キリストが十字架におかかりになる前、イエス様とペテロの間でこのような会話が交わされました。今日ですね、引用する聖句はすべて、スクリーンの方で、見ていただけるように用意しましたので、こちらの方をですね見ていただければというふうに思います。ルカによる福音書22章の33節から34節です。シモン、ペテロが言った。主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。するとイエスが言われた。ペテロよ、あなたに言っておく、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろう。ペテロは、イエス様、あなたにどんなことがあったとしても私はあなたについていきます、あなたと命を共にしますという非常に頼もしい誓いをしました。そしてそのすぐ後にイエス様はユダヤ人の陰謀によって捕らえられ、十字架への道を行かれることになります。しかしイエス様が捕らえられた時、ペテロをはじめ弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げてしまうんですね。証の文を見ますと、各時代の希望ですけれども、ホワイト夫人はですね、この時にペテロが果たした役割について非常に興味深く書いておられます。ペテロはこの時何をしたかというと、ある意味でですね、旗振り役ですね。おい、みんな逃げるぞという形でみんなを先導してですね、イエス様を裏切っていったわけです。そしてこのペテロは、捕らえられたイエス様がその後どうなっていくのか心配で、恐る恐るイエス様が捕らえられたユダヤの大祭司の邸宅まで 行くんですね。次の聖句、ルカの22章の54節からのところをお読みしてみたいと思います。それから人々はイエスを捕らえ引っ張って大祭司の邸宅へ連れて行った。ペテロは遠くからついて行った。人々は中庭の真ん中に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロもその中に座った。するとある女中が彼が火のそばに座っているのを見、彼を見つめて、この人もイエスと一緒にいましたと言った。ペテロはそれを打ち消して、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の人がペテロを見ていった。あなたもあの仲間の一人だ。するとペテロは言った。いや、それは違う。約1時間経ってからまた他の者が言い張った。確かにこの人もイエスと一緒だった。この人もガリラヤ人なのだから。ペテロは言った。あなたの言っていることは私にわからない。すると彼がまだ言い終わらぬうちにたちまち鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いた。イエス様の一番弟子であったということがバレてしまったら、自分もまたイエス様と一緒に十字架にかけられてしまうかもしれない。そんな状況の中でペテロの弱さが暴露されるんですね。彼は思わず自分自身の身を守るためにイエス様を三度も裏切ってしまうわけです。で、この場面でよくペテロの弱さが話題になります。でも聖書をよく見ていくと、決してですね、彼は弱かったというだけでは片付けられないような記述があるんですね。それが、今見たところの54節、赤字でちょっと強調していますけれども、彼はペテロは遠くからついていった、このように書かれているんです。他の弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げていったんです。しかしペテロは、彼は遠くからだったんだけれども、キリストの後をついていったんです。キリストの後を追ったんですね。彼はイエス様を裏切りたくて裏切ったんじゃない。本当はキリストについていきたかったんです。どこまでもどこまでも主についていきたかった。しかしそれができない彼の弱さもまたそこにあったんですね。そのことをよく表している聖句ではないかなと思うんですね。そしてよく考えてみたいんですけれども、彼はこの時どこに行ったんでしょうか。それがですね、この緑の字で書きましたけれども、大祭司の邸宅の中庭にまで入っていったんですね。それはよく考えてみたら、ペテロにとっては敵の懐に飛び込むような危険な行為だったんです。もし私がペテロの立場だったらって考えると、あ、自分だったらできないなって思ってしまいます。近寄りたくもない場所です。でもペテロはそんなところに行ったんですね。なぜ？イエス様についていきたかったからです。彼はやっぱりイエス様を愛していたんですね。この時イエス様についていった弟子は実はペテロだけではなかったんですね。もう一人いたんです。それがこのスクリーン見ていただければと思いますけれども、ヨハネの18章15節に出てくる言葉です。もう一人の弟子という言葉が出てきます。イエスを裏切ったもう一人の弟子です。 このもう一人の弟子っていうのは一体誰のことを表しているのかっていうと、このヨハネ福音書を書いたヨハネ自身のことを表しています。ヨハネはこの福音書の中に自分自身のことを書くときにですね、まあ、自分自身の自己紹介としてイエスの愛された弟子とか愛する弟子という表現をたくさん使っています。自分は本当にイエス様から愛されたっていう自覚があったんですね。主は私を愛してくださったという証しをするために自分のことを、ヨハネは自分のことをこの福音書に書くときにイエスの愛された弟子、愛する弟子という表現を使っているんです。ところが興味深いことにヨハネはもう一つ別の表現を使ってるんですね。それがこのもう一人の弟子という表現なんです。ではなぜヨハネはここでこういう表現を使ったんでしょうか。次の聖句見ていきたいと思いますけれども、ヨハネの18章15節と16節、ここにですねその秘密が隠されています。15節から、シモン・ペテロともう一人の弟子とがイエスについていった。これはヨハネのことですね。この弟子は大祭司の知り合いであったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で戸口に立っていた。すると大祭司の知り合いであるその弟子が外に出て行って門番の女に話し、ペテロを家に入れてやった。この弟子、つまりヨハネは大祭司の知り合いであったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入っていくことができたんです。でもペテロはその中に入ることが許されなかったので外で待っていたんだけれども、ヨハネの口添えで中に入ることが許されました。そしてペテロはこの後イエス様を裏切っていきます。ヨハネはなぜここで自分が大祭司の知り合いであったということを書いているんでしょうか。イエス様を捕らえてこれから裁こうとしている、いわば敵のところにヨハネが話をしに行ったというのはおかしなことです。そしてこの時の会話は福音書の中に書かれてはいません。しかし彼は主に愛された弟子という表現を使わずにイエスを裏切ったもう一人の弟子と呼んでいることや、この前後の話の流れからおそらくですねヨハネはこういうことを話すために、中に行ったんではないかと思うんですね。私たちは確かにあのイエスの弟子だった。しかし私たちはあのイエスのような危険なものではない。もしあなた方がイエスを十字架にかけたいと思うならそれはあなた方の自由だ。しかしどうか私たちは見逃してほしい。つまり本当の裏切り者はヨハネだったんですね。ヨハネはそのことをこの福音書の中で書きたかったんです。ペテロは大声で私はあの人を知らないと言って、まあ、イエス様を派手に裏切りましたけれども、ヨハネはひそひそ声でそれこそ狡猾にイエス様を裏切っていきました。ヨハネこそイエス様を裏切ったもう一人の弟子だったんです。ヨハネ自身も裏切り者であり、ペテロよりももっとひどい裏切り者である自分自身のことを書いたのがこのヨハネの福音書なんです。ですからこのヨハネ福音書は著者ヨハネの罪の告白の書でもあるんですね。で、非常にですね興味深いことがあるんですけれども、このヨハネ福音書の1章から21章までの構図をこう調べていくとですね、あの聖女の構図と全く同じなんですね。で、聖女っていうのは罪人が、罪を告白してですね許されて、そしてその後どうやって清められていくか、そして最終的には、聖女の幕を通って至聖所に入っていくんですけれども、神様の栄光の中にこう入っていく、そのステップをですね霊的なステップを 私たちに教えていますけれども、ヨハネ福音書1章からずっと見ていくとですね、それと全く同じ構図があるんですね。で、今日はちょっと時間がないのでそこは触れることはしません。もしかしたら午後ですね、少しお話ししてもいいかなと思いますけれども、そういう、ことが見えてくるんですね。で、このヨハネはですね、このあとペテロがどのような絶望の中からどのように立ち上がっていったかということをこの福音書の中に記しています。で、このペテロはですね、この十字架の出来事のあと失望のうちにこの故郷のカペナウンに戻ります。そして、昔のように漁をしていた時に復活されたイエス様がそこに姿を見せられたんです。イエス様が弟子たちと再会した時、イエス様はですね、弟子たちに対して、お前たちはよくも私を裏切ったなとかですね、よくも私を見捨てて逃げていったなというようなことは決して言われませんでした。そうではなくて、イエス様はこの時何をしておられたかというと、彼らのために食事を用意して待っておられたって書いてあるんですね。これは実は驚くべきことなんです。なぜかというと、食べるということはユダヤ人の人たちにとって特別な意味がありました。仲の悪い相手とは決して食事を共にしない、食卓を共にしないという習慣があるんですね。ですから一緒に食事をする、食卓を共にするということは、あなたのことはもう許してるよ、私とあなたの間にはもう何の隔たりもないよという意味なんですね。ですからこの時イエス様が、さあ朝の食事をしなさいと言って彼らをその食卓に招いたということは、私はもうあなた方を許しているんだよっていうイエス様の許しの宣言であり、イエス様の招きの言葉でもあったんです。そしてこの食事が終わった後、イエス様はペテロに3度同じ質問を繰り返されました。それがですね、最初に聖書朗読をしていただいたヨハネ21章のこの場面なんです。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。それにペテロは答えています。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。で、注目したいことはですね、イエス様はこの時、これですね、炭火を起こしてペテロを迎えているということなんです。で、この場面ですね、皆さんどこかに、福音書のどこかに似たような場面、同じような場面があったのを思い起こさないでしょうか。ちょっと考えてみていただけますか。火を起こしてある場面、ペテロはかつてあの大祭司の邸宅の中庭で火に当たりながら三度イエス様を知らないとイエス様を否定しました。おそらくですね、この火の向こう側にいらっしゃったイエス様と目と目があったんですね。で、その時の記憶っていうのはペテロにとってもう決して忘れ去ることのできない、消し去ることのできないと思われるほどの心の傷となってペテロの中に残っていたはずなんです。で、イエス様はペテロが裏切ったこの時と全く同じ状況をセッティングしておられるっていうことがわかるんですね。そして今度は火の向こう側におられたイエス様に対して、あなたを知らないではなくてあなたを愛しますという告白のチャンスを3度与えてくださったんです。それによってペテロの心に深く刻み込まれていた心の傷を癒そうとされたんですね。過去の苦い思い出まで全て癒そうとされた。なんというイエス様の粋な計らいだろうって思うんですね。ではどうしてイエス様はこの時同じことをペテロに3度も聞かれたんでしょうか。それはペテロがイエス様を3度拒んだからですね。イエス様を3度拒んだペテロに対して イエス様は三度ペテロを許し、三度私の羊を飼いなさいとペテロに明確な使命を与えておられます。そして実はもう一つ理由があるんですね。でちょっとスクリーン見ていただければと思いますけれども、ギリシャ語で愛という言葉、これはですね調べていくと4種類の言葉があるんですね。まず第1番目が何かというと、皆さんよく聞いたことがあると思います。アガペというギリシャ語、これは神様の愛を表します。そして2番目がフィレオというギリシャ語、これはですね友情関係を表すときに使われる言葉なんですね。そして3番目がストルゲ、これは親子の間で使われるこの愛という言葉ですね。そして4番目がエロース、これは男女関係の間で使われる言葉、あるいは求めるんだけれども決して得ることのできない何かに対するその思いを表すときに使う言葉がこのエロースという言葉なんですね。でこのうちですね最初のアガペだけが神様が持っておられる完全な愛を表します。見返りを求めない犠牲の愛、無償の愛と言ったらいいと思います。そして今線を引きましたけれども、この2つ目以降はですね人間が持っている愛を表現しています。まあ、愛といってもですね無償の愛ではなくて、どこかで見返りを求める条件付きの愛というんでしょうか、自己中心的な愛、人間が持っている不完全な愛を表します。そして聖書の中ではですねこのうちの、上の2つですね、アガペとフィレオという2つの言葉がこの聖書の中で使われています。でここでですね皆さんにちょっと質問したいんですけれども、私を愛するかってペテロに対して言われたイエス様はこのですねアガペとフィレオ、どちらの言葉を使っておられるでしょうか。この上の赤い字で書いてますけれども、ここですね、私を愛するか、この愛っていう言葉、アガペかフィレオか、どちらを使っておられると思いますか。はい、実はですねこれギリシャ語を見たら分かるんですけれども、アガペという言葉が実は使われているんですね。自分の命を犠牲にするアガペの愛をもってあなたは私を愛するかとイエス様はペテロに聞いておられるんです。厳しいですね。なぜならば以前ペテロは、私はどんなことがあってもたとえ死ぬようなことがあったとしても私はあなたについていきますと答えていたから、誓っていたからなんですね。でそれに対してペテロは次ですね、はい、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えています。でここでですね皆さんに2番目の質問ですけれども、このピンクで書いたペテロが答えた愛するという言葉、はい、ここでアガペとフィレオ、どっちの言葉を使っていると思いますか、ね、イエス様はアガペの愛をもって私を愛するかって問いかけておられるんですけれども、それに対してペテロはですね、はい、フィレオという言葉を使ってイエス様に答えているんです。無理です、イエス様、アガペの愛なんか私にはありません、でもフィレオの愛でならあなたを愛することができますって答えているっていうことがわかるんですね。イエス様を裏切ってしまった自分には神様の完全な愛はないということに気づかされていたからです。かつてのペテロだったら、もちろんですよイエス様、私はあなたのことをアガペの愛をもって愛するに決まってるじゃありませんか、そのように答えていたんじゃないかなと思います。でも自我が打ち砕かれて謙遜にされたペテロの姿がここにあるんですね。そしてイエス様は、これが1番目の質問ですね、そしてイエス様は2度目も同じ質問をされます。あなたはアガペの愛をもって私を愛するかと 聞かれてるんです。イエス様しつこいですね、はい、でそれに対してペテロはやっぱりですね、いやイエス様アガペじゃなくてフィレオの愛でだったら愛しますって2度目も答えているんです。はい、そして次ですね、イエス様は3度目の質問をされます。でイエス様はですね、この時ですね、スクリーンにちょっと見ていただければと思いますけれども、この3度目の質問ではですね、言葉を変えて、ではあなたは私を、はい、アガペではなくてフィレオの愛をもって愛するかって聞いてらっしゃるということが分かるんです。分かったペテロと、アガペの愛で愛せないんだったら一ランク下げて、じゃあフィレオの愛でだったら愛せるのかね、あのペテロはフィレオの愛で愛しますって言ってる、言ってますから、イエス様はそのように聞かれたんです。じゃあこれに対するペテロの答えは何かっていうと、次の聖句ですね、はい、ペテロは、私を愛するかとイエスが3度も言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。心を痛めてイエス様に言ったって書いてあるんです。ペテロがこの時心を痛めたのは、3度も同じことを聞かれたからというだけではなくて、実はフィレオの愛でさえもイエス様を本当に愛していく自信が自分にはないということに気づかされたからなんですね。まずアガペの愛から一ランク下げてフィレオの愛を持って愛しますと答えて、最終的にはフィレオの愛にも確信が持てないので悲しい顔をしながら、あなたが全てのことをご存知ですとしか答えようがなかったんですね。愛するイエス様を裏切ったペテロには、あなたを愛しますとはどうしても言い切れなかったんです。確かに私はイエス様を裏切った、イエス様を捨てて逃げてしまった、とんでもない罪人だ、しかしそれでもやっぱりイエス様を愛してる、本当にあまりにもちっぽけな愛しかないけれども、それでもあなたを愛していることはあなたがご存知のはずですって言うしかなかったんですね。私はこのセブンスデーアドベンチストっていう教会に導かれる前、統一教会というカルト宗教に足を突っ込んでしまって、そこで3年間活動をしていたことがありました。過去の生活をすべて捨てて、友人を捨て、家族を捨て、すべてを捨てて飛び込んだ統一教会だったんですけれども、その宗教が間違っている、その宗教のカルト性に気づかされて、私は統一教会を出ました。でも私にとっての問題はそれで解決したわけではなくて、全てをかけて信じていたものに裏切られたっていう心の傷を負って、もう何も信じられない、信じたくないっていう固くなな心の中でですね、失意のうちに日々を過ごすことになりました。でもそんな中にあっても、聖書の一つの言葉、神は愛であるという言葉が私の心の中から離れなかったんですね。聖書が言うように、もし本当に神が愛であるならば、この苦しみの中にある自分をもう救ってくださるに違いない、そういう思いがどこかにあったんです。そしてすがるような思いで、もう開くまいと思ってた聖書をですね、もう一度取り出して聖書を開いてみようと思ってめくった場所が、実はこのちょうど今日読んだヨハネの福音書21章のこの場面だったんです。でこの場面を読みながら、その時の私はですね、もう本当に生きる屍のような存在だったんですけれども、この箇所を読みながらかすかな希望が与えられたことを覚えています。生きる勇気が与えられたんですね。イエス様はご自分を裏切ったペテロに対してもこんなに愛を示してくださった。だとしたら自分も今ペテロのように失意のどん底の中にあるけれども、同じように 自分のこともまだ愛してくださるに違いない、そう思ったんですね。私たちは自分自身の人生を振り返るときに、良かったこととか成功したことよりも、もしかしたら失敗したこととか、もう思い出したくもないような恥ずかしい思いをしたことなど、ある意味で苦々しい経験の方が多いかもしれません。でもこの弟子たちの経験は私たちに語ってくれるんです。失敗したっていい、倒れたっていい、何度でも泣いていい、そこにイエス様がおられるからですね。裏切ったペテロがイエス様の眼差しに気づいたとき、目と目が合ったときに、外へ出て、ペテロは外へ出て激しく泣いた、聖書に書かれています。イエス様はこの時のペテロの涙をよくご存知でした。同じようにあなたが流す涙を神様は知っておられるんです。弱いあなたを、涙を流すあなたを主はありのままで愛し、受け止めてくださいます。皆さんに紹介したいもう一つの聖句があるんですね。イエス様がペテロに対して、あなたは私を裏切ると言われた、その一つ前の聖句です。このスクリーン見ていただけますか、ルカの22章31節32節の言葉です。シモン、シモン、ペテロ、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はこれから裏切ろうとするペテロのためにすでに祈っておられたんです。彼が大失敗を犯した後、再び立ち上がることができるようになるために、何度失敗しても何度でも立ち上がることができるようになるために、すでにペテロのために祈っておられたんです。そして主は十字架の上でも血を流しながらこう祈られました。ルカ23の34の聖句ですけれども、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。皆さん、ペテロをこれほどまでに愛された神様は、今同じようにあなたのことを愛しておられます。弱い私たちのために今も天の至聖所で大祭司として私たちのために取りなしておられるんです。そして覚えていてください、イエス様の祈りは、今度はあなたが同じように助けを必要としている人々のために用いられるようにということなんです。神様から許され、愛された、その愛を持って人々に仕えていくことが私たちの人生の目的です。私たちはただ自分だけが救われるためにここにいるのではありません。私たちはまだイエス様を知らない、そのような人々を救いに導くために救われたのだということを決して忘れないようにしたいと思います。だから主はそのためにあなたのために祈ってくださったんです。今も祈っておられます。だから神様、弱い私ですけど、どうか周りの人々を励まし祝福するものとして、私の人生を用いてください、そのように祈りたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。